今日までに4回にわたって聖書で使われている愛という言葉がどのような意味を持つものなのかということの学びをしてきております。新約聖書の原本はギリシャ語で書かれているんですけれども、ギリシャ語では愛というものを表すのに全部で4つの言葉が使われております。このことはギリシャ語では愛というものを内容的に見て4つの種類に分けているということになるわけです。聖書ではこの4つの言葉のうちの2つだけが使われております。聖書ではギリシャ語でアガパという言葉とフィレオという言葉が使われております。ところが日本語では一つの言葉しかないために、つまり日本の人たちには愛というものは一つの種類しかないと考えているために、聖書で原本で区別をしている愛というものを聖書を書かした神の霊が教えようとしている通りの意味に解釈をすることができないでいるわけです。その中でもアガポの愛というものはイエス様が弟子たちに向かって使う時まではユダヤ人たちにも馴染みのない言葉だったくらいのものですから、新約聖書の教えの中でもって日本人にとって一番理解の難しいものの一つが聖書を書かした神の霊が教えようとしている通りの意味に解釈をするということが難しいものとなっているものが聖書で教えるアガパの愛というものなんです。ギリシャ語でいうアガパの愛というものはあなたの方から出す愛に対して相手の人が反応する反応しないということに関係なしに出すものであって、相手の人を貴重なかけがえのない大切な大きな価値を持つユニークな存在という評価をしたときにあなたの心に湧いてくる愛情感情を指しているものなんです。この愛でもってあなたの方から神様に対して、あなた自身に対して、あなたの隣人に対して、あなたの敵に対して、夫は自分の妻に対して接しなさいと聖書で教えているわけです。ここまでの点については皆さんはもう十分に知識を持っているものと思うんです。ところがこのアガパの愛というものに関して問題が起こってくるんです。もしもこの種類の愛でもって神様をキリストをアガパする神様を敬うということをしたらば、神様からお返しを期待しない愛で神様を愛すということをしたならば、神様があなたを祝福をしてくれる率が少なくなるんではないかという心配が湧いてくるんです。聖書で教える信仰とは反対の動きとなるのではないかという懸念が出てくるんです。どうしてこういう心配が湧いてくるのかというと、聖書ではクリスチャン生活というものは信仰の生活であるべきだと教えているわけです。信仰の生活というものは祈って求めた時に既に受けたと信じなさいと教えています。つまり祈ったものが現実となるということを期待するというところから信仰というものが始まるわけです。ところが神様をあがまして、神様から何かもらうことができるということを期待をしていない生活に入ってしまうということになると、祈って求めたものを神様に期待してはいけないということになるのではないかといった心配が出てくるわけです。実はですね、さらにもっと困ったことが起きてくるんです。聖書で教えているものは、これはマタイの22章でイエス様が言った第一の戒めというものなんですけども、神様をフィレオしなさいと教えていないんですよ。だから神様から何かもらえるから、神様が祝福してくれるから、神様を愛すという形の愛ではなくて、こちらから一方的に、例えば神様の方から何もしてくれなくても、たとえ神様から何ももらえないにしても、神様を愛します、神様を賛美を捧げますという形の愛を持つということをしなければいけないという解釈をしたときに困ったことが起きてくるんです。何かというと、こういう考えから、私は神様から何ももらわなくても神様を愛します、何かをもらうことでもって神様が2000年も前にすでに出しているアガポの愛をあなたの方で受け取ることでもってアガポの愛ではなくてフィレオの愛にしてしまうではないかという考えに発展させてしまうんです。多くのクリスチャンがこういう考えに発展させてしまって、せっかく神様が出してくれたアガポの愛というもの、神様からの祝福を受け取らない方向に進んでしまっているんですよ。 注意してくださいよ。あなたが神様をアガパするということは、あなたが出す愛であって、神様の方からあなたに向けて出す愛とは関係のないものなんです。だから多くのクリスチャンは混同してしまうんです。あなたが神様に向けて出すアガパの愛というものは、あなたが一方的に出すものであって、神様があなたに向けて出してくれる愛とは何の関係もないものなんです。神様が神様であるから、神様が十字架でいろんなものを準備してくれているということを感謝をしたいからという形であなたが動くのか、それとも神様が何かをくれるから、それが嬉しいから神様を愛している格好をするのかということでもって神様をアガパしているのか、それとも神様をフィローしているのかという違いが出てくるわけです。で、こういう点でもってですね、私たちに馴染みがなかったアガパというものについて聖書で教えている姿を私たちの方でしっかりと正しく心の中で描くことが必要となるんですよ。ところがですね、聖書を読むとこんなところでもって間違った考えを持ってしまうものとなるんです。ヨハネの15章の13節から、大変に残念なことなんですけど、私たちがどれほどまでに間違った解釈をしてしまうのかという点についての学びに入ります。それでこのような間違った解釈をしてしまう危険性があるから、聖書を読むときには慎重な学びが必要であるということも知るべきなんですよ。ヨハネの15章の13節をアガパという角度から解釈をするとどういうことになるか、ヨハネの15章の9節から入っていってみたいと思います。ヨハネの福音書15章の9節から読んでいきます。で、13節までいきます。15章の9節からいきます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。これみんなアガパですよ。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。これ全部アガパです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。これ13節が問題なんです。友のために自分の命を捨てる、どういう意味か、多くはこういう意味に解釈するんです。イエス様はこの言葉を弟子たちに教えた後ですぐに十字架にかかって死ぬ、人類の罪の贖いのために十字架にかかって死ぬ、自分の命を捨てる、だからこれよりも大きな愛はない、アガパにはこれ以上のものはないと言ったっていう解釈をするんですよ。あるいはですね、ここから発展してこういう解釈にまでなるんです。イエス・キリストは私のために、あなたのために自分の命を捨てた、だからあなたも友のためにあなた自身の命を捨てることが大きな愛を表すものとなるという考えに発展させるんです。で、最後にどうなるか、キリスト教というものは他の人のために自分を犠牲にする宗教なんだという教えにまで発展させてしまうんです。で、こういう解釈から出発をしていろんな悲劇が起こるんですよ。それだけじゃないんです。イエス様が第二の戒めとして与えたもの、しかも第一の戒めと同じに大切だと言っているこの第二の戒めというものを無視したものにまで発展してしまうんです。第二の戒めというのは、自分を愛するように、自分をアガパするように隣の人をアガパするということです。どういうことになるか、川に溺れかけている人を見たときに、その人を救おうとしてあなたが川に飛び込んだ、ところがあなたは泳げない、だからあなた自身が溺れて死んだ、友のために命を捨てた、素晴らしいクリスチャンだと人は言うかもしれないんです。けれども代価を払ってイエスの命を、イエスの血という代価を払って 買い取られた神様の所有物となっているあなたの体を、聖霊の宮であるあなたの体をこういう形で破壊していいものか。コリント第1の手紙6章ではここまで教えてるんですよ。コリント第1の手紙6章の19節と20節とではここまで言ってるんです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ここがですね、この3章ではコリント第一の時に3章では16節でもって、それで17節でここまで言ってるんです。同じような教えをしてるわけなんだけど、3章の16節17節はここまで言ってるんですよ。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿です。誰かが神の神殿を壊すなら、あなたが水で溺れて死ぬのならば、神はその人を滅ぼされます。私は人を助けるなって言ってんじゃないんですよ。考え違いしないでいただきましょう。人を助けることは大切です、必要ですけれども、自分が泳げないのに川に飛び込んでいって、自分の命と溺れかけている人の命、二つの命をなくすということがアガパの行為かどうか考えてみる必要が出てくるんですよ。私はですね、こんなことをした人を知っております。日本で知り合いになりました。で、実際にこれ牧師なんですけども、周りの人からですね、あのクリスチャンは、あの牧師は一人の人を救うために、キリストに導くために、自分の家族のことを顧みなかった、一匹の迷える羊を救うために自分の家を捨て、家族をほったらかしにした、家族を犠牲にした、素晴らしいことだとクリスチャンの中で言われている人がいたんです。イエス様も一匹の羊が迷子になったら、それを探しに行くために、つまり救うために、99匹を野原に残していなくなった羊を見つけるまで探して歩くと言ってるわけではないかというのは引用される。ルカのこれ15章です。だから一人の人を救うために自分の家族を犠牲にするということは大きな愛ではないかと考えを持つクリスチャンが出てくるんですよ。考えてみていただきましょう。でも私が質問します。こういう動きは本当に大きな愛なのか、これが本当のアガパなのか、神様が望んでいる愛なのか。他の人に示せとイエス様がヨハネの15章で教えている愛なのかということを聖書で調べてみる必要が出てくるんですよ。聖書の教えから判断をする必要があるんです。アガパの愛というのはこれぐらい慎重に調べなきゃいけないものなんですよ。自分が泳げないというのを知っているのに、自分が水に飛び込んだらば溺れて死ぬ、そして自分の家族のものを、自分の奥さんをやめめにする、子供たちに対して父親のいない家庭を作る、経済的にも苦しいものにするということが神様から見てどういうふうに評価されたらいいのか、注意してくださいよ。溺れかけている人を救うなんて言ってんじゃないんですよ。けれども、こういう行動に伴う犠牲はどのように評価をするのかということを言ってるわけです。一人の人を救うために自分の家族を顧みなかったということは、外面的には素晴らしいことのように聞こえます。けれども、一人の人を救おうとした陰でもって、自分の子供たちはキリスト教に背中を向ける、神様を恨む、その上に自分の親を恨むようになる、そして周りの人たちに、社会に迷惑をかけるものと成長するというようなことは、どのように評価したらいいのか。実はそういうのがいたんですよ、東京に。で、相談を受けました。一匹の迷える羊が狼に襲われないようにするために探しに行くということは大切なことなんです。けれども、この一匹を救おうとしている間に99匹が狼に襲われて殺されてしまうということは、どのように評価したらよいのか。羊飼いとしてはどちらが大切に思うか、一匹か99匹か。 方が自分の命というものを安全なものにしておいて、例えばですよ、ロープでもってあなたの体を縛っておいて、そのロープを岸辺にある岩に、あるいは大きな木に縛りつけておいて、それから川に飛び込んで行って溺れている人を救うというならいいんですよ。でなかったらば、友のために命を捨てることが大切だと言っても、自分自身が溺れて死んで、溺れかけた人も死ぬということになれば、何のために死んだのかということになるわけです。自殺行為と変わらないものになってしまいます。あなた自身が自分自身を、そして自分の子供たちを、家族を安定したものにしておいてから、一人の人の命を救うために動き出すということはとても大切なことなんです。けれども、例えばですよ、一人の人を救うために自分の子供3人がサタンの支配の下に入り、キリスト教に反対する動きを取る人となったというような結果を招くやり方は間違った動きなんですよ。一匹の羊を探しに出かけるということは大切です。けれども、残りの99匹を安全な狼の来ないところに連れて行っておいて、あるいは他の羊飼いに番を刺しておいて、その狼から守りにしておいて、その迷える羊を見つけるにしないのならば、一匹の羊を探している間に99匹は狼に襲われて殺されてしまうということになるんです。狼というのは性格的に言ってですね、一頭で一匹であっても一頭の羊だけを殺してそれだけ連れていくということはしないんです。必ず5頭6頭を殺して、そのうちの1匹を一頭連れていくんです。こういうような説明を私がするとよくですね、こんな反論が出てくるものなんです。イエス様はヨハネの15章13節では、友のために命を捨てるということより大きな愛はないと言っているではないか、それだけじゃなくて、イエス様自身は私たちのために十字架で自分の命を捨てているではないか、そしてイエス様の足跡に従うように模範を残したと聖書で教えているではないか。これはペテロ第1の手紙2章の21節なんです。模範を示すように足跡を残したと言っている。あとはお前はこれをどう解釈するのか、聖書に書かれていることは正しくないというつもりかという反応が出てくるかもしれないです。以前にこれ何とか何人かに言われました。実はですね、こういう反論は私は大歓迎なんです。どうしてか、それだけです。このこういう反論が出てくるまで、その人は聖書を読んでいろんなことを解釈しようとしているということを私は歓迎するんです。だからですよ、皆さんも私が説明することに対して反論が出てきたらばどんどん出していただきましょう。今のこの反論に対して私の方からこういう質問してみたいんです。イエス様は十字架であなたのために、私のために自分の命を捨てました。これは事実ですよ。ならば川で溺れている人を見たときに、あなたはいきなり水に飛び込んでいって、自分が泳げないのに水に飛び込んでいって自分が溺れてしまうというように、あなたの人生を終わりにしたように、イエス様は十字架にかかった時点で自分の人生を、イエス様の人生を終わりにしているか、そしてイエス様の家族を、天の父と聖霊です、悲しみに苦しみに追いやっているか、あなたが、つまりクリスチャンが自分の安全を考えないでいきなり川に飛び込んでいって溺れている人を助けようとして、自分もその人も溺れてしまったら、イエス様が十字架にかかったのと同じに見ることができるか、イエス様自身は十字架で死ぬということを何と言っているか、つまりですね、ヨハネのこの15章に来る前にイエス様はすでに弟子たちにこんなことを知らしているんです。ヨハネの福音書10章を開けていただきましょう。ヨハネの10章の17節と18節と見ていただきましょう。イエス様の口からこういうことを言いました。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。 誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、またそれをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ヨハネの10章の17、18です。自分の命を再び得るために自分の命を捨てる。だから十字架で死んでもイエス様を再び生き返り、今と同じように十字架で死ぬ前と同じように行動できるということを知っているから十字架で死ぬんだと言ってるんですよ。そしてヨハネの15章の13節では、友のために命を捨てるというこれより大きな愛はない、アガパはない、あなたにはそれだけの気持ち、心があるかと聞いてるわけなんです。これほどまでにあなたは自分を愛するように、アガパするように、互いに愛し合うことができるか、アガパし合うことができるか、アガパし合いなさいとイエスも言ってるんですよ。ここでですね、今一度ヨハネの15章13節をだけど15章の12節から読んでみましょう。どういう教えになるか。私があなた方を愛したように、あなた方は互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。友が、人はその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。その先進めていきますよ。どういう教えをしたか。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことは皆あなた方に知らせたからです。皆知らせた。何を知らせたか。自分の命を再び得るために自分の命を捨てる。つまり十字架で死んでもまた死から蘇って今と同じような活動をすることができるということを知ってる。だから喜んで死の戒め、教え、指示を守ることができる。十字架で死ぬことができると言ってるわけですよ。つまりですね、川で溺れている人を助けるっていう時には、これただ単に具体例ですよ。他の人を助けるのも同じですよ。自分に命綱をしっかりとつけておいてから、それでその命綱は大きな岩にでも縛り付けてあるから、どんなことがあっても自分自身は溺れることがないということを知ってる。だから溺れている人を助けに行くことができるというのと同じことを しなきゃいけないんです。川に飛び込んでも絶対に溺れることがない、あの人を助けてあげることができる、私死ぬことがないということを知っているから、そういう確証があるから、助けのために飛び込む、川に飛び込むことができる。それだけの準備をしているから助けのために川に入れるというのと同じなんです。ところがですね、多くのクリスチャンは自分自身が命綱をつけてから川に飛び込む、そして溺れている人を助けるということをしないで、命綱をつけないままで川に飛び込んでいって、自分自身が溺れて死ぬというバカげたやり方を、素晴らしい行いだと評価するんです。どうして自分が溺れないようにしておいてから溺れている人を助けに行く、川に入るということをしないのか。この点で多くのクリスチャンが考え違いしてるんですよ。多くですね、一匹の迷える羊のためにということを言うんだけれども、一匹の羊を助けるために99匹を死なしてしまったならば、どちらが大きな悲劇となるか。面白いのはですね、私のところにも時々手紙が来たりです、電話がかかってきたりするんだけど、私は一匹の迷える子羊ですと言うんだよ。イエス様は何と言ってるの。一匹の羊と言ってるんですよ。子羊と言っていないんですよ。どうして私がこれで強調したいのかというと、実は私みたいに、まあ、そもそも何が脳が飛ぶと思ってですね、羊の群れを飼ったことはあるものでないとわからないことかもしれないんだけれども、まあ、私が3年間住んでいてイラクの国、アラブの国に行くとよくと体験するんですけれども、羊の群れを自分の家族と同様に取り扱っているところに住むと分かるんだけれども、子羊というものは絶対に一匹で迷子にはならないものなんです。 もしも子羊が迷子になったら、あるいはですね、怪我をして仲間の羊と一緒の行動を取ることができないような状態になったらどうするか。その子羊の母親は、つまり母親の羊は子羊のところから絶対離れないものなんですよ。どうするか。子羊は自分の母羊を呼びます。母羊は子羊のところに行って、そこからこの仲間をの助けを呼ぶものなんですよ。だから羊飼いにしてみると、母羊の助けを呼ぶ子羊の声が聞こえてくる。しかも2頭の羊がいなくなっているということが分かる。そのように母親の羊は仲間を呼ぶ。羊飼いがこの声を聞くと、これは助けを呼ぶ必要な声だということが分かります。イエス様自身も言ってるでしょう。私は良い羊ですと言ってる。私の羊は私の声が分かれて、私もあの人たちの声が分かると言ってる。だから子羊から動けなくなったところから、それほど遠くに行く前に子羊が助けを求めているということが分かるわけです。とどうするか。群れをそこに置いとくか。置いときません。そのまま群れ全体でもその問題のところまで行って子羊を助けたいということができるんですよ。一匹の羊がいなくなったというイエス様が引用した例え話は、これはルカの福音書の15章に例えの中に引用されているんですけども、このヨハネの福音書にも言って寄せたけど、ルカの15章では1節と2節とでもって誰に向かってこの例えを説明しているのかということが書かれているんです。見ていただきましょう。これまで調べないとですね、すぐにこの引用したものがとんでもない解釈になっちゃうからなんです。ルカの福音書15章のまず1節と2節と読んで、それからその先ちょっと言ってみましょう。さて15章1節ですよ。ルカの15章1節です。主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ派の人たち立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。さあ説きますよ。そこでイエスは彼にこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、それぞれ99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探して歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが手にあるのですと言ってる。気をつけてください。主税人パリサイ派の人たち立法学者というように、この例え話を聞かした相手というものはイエス様の弟子たちに言ったのではないんですよ。羊を飼ったことのある経験のある人たちに向かって言ったものでもないんです。パリサイ派の人たち、つまり立法を守るということの方が人の命を助けるということも大切だと信じて、それをイスラエルの民に向けて強制している人たちに向かってこの例えを言ってるんです。具体に出してみましょうか。今のルカの15章だから同じルカの6章に戻っていただきましょう。ルカの6章の立ててますよ。ルカの6章の6節から何で言ってみましょう。どんなことが書いてあるか。ルカの6章の6節からこう書いてあります。別の安息日にイエスは街道に入って教えてこられた。そこに右手の泣いた人がいた。そこで立法学者パリサイ派の人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の泣いた人に立ってまっすぐに出なさい、真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。で、皆のものを見渡してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りすると彼の手は元通りになった。すると彼らは、つまり立法学者パリサイ派の人たちは分別を失ってしまってイエスをどうしてやろうかと話し合った。つまりこの手の短い男はですね、癒されたということよりも安息日を守らなかったということを問題にしようとしている。宮野修一郎たちも同じだと言ってます。 今からですね10年ちょっと前のことなんですけども、ある教会の牧師先生から私に問い合わせがありました。その牧師の教会には当時17歳になる女の子がいたというんです。精神的な問題があって長いこと精神病院にいたんだけども、最近になって親の元に帰ってきたんです。親元に帰ってくると17歳なのにまるで3歳の子供のような振る舞いをする、親にするわけです。それで親の方ではですね、世話することはできないもんだから、この牧師が自分のうちに引き取って世話をしようと言い出したわけです。その子供の理由は分かるんですよ。これ精神分析して分析してみたらすぐ分かるんだけども、この17歳になる子供は小さい時に親の愛情というものをですね、体で感じたことがないままで育っていたんです。だもんだから久しぶりに親元に帰ってきて親が歓迎してくれた、その時は親の愛情を求めて、まるで3歳の子供が愛情を求めるように親に愛情を求め続けたわけです。びったりくっついちゃってた。それで親の方は耐えきれなくなってですね、牧師にどうしたらいいだろうと世話を頼んだ。で牧師が私に聞きたい質問として出したのは、どうやったらこの子を自由にすることができるか、17歳の子供としての生活を送ることができるようになるか、牧師の家に引き取って愛情を注いで必要に応じて悪霊の追い出しをしたらこの子は自由になると思うかという問い合わせをしたんです。私のところに来たんです。私何と言ったと思います？やめなさいと言ったんですよ。その子を病院に入れておいて、その間に親を教育しなさい。どのようにしたらその子に親としての愛情を注ぎ、そして17歳の子供らしい行動を取ることができるようになるのか、親に教えなさいと言いました。冷たい言い方ですよ。だけどもしもこの牧師がこの子を自分のところに引き取って世話を始めたらば、それで親と同じように愛情をその牧師に求めたら、多分ですね24時間毎日24時間愛情を求め続けてきて、教会に集まる人たちを、当時その教会では20人ほどいたというんだけども、お世話をする、御言葉の解き明かしをする、成長させる動きを取るということをするだけの時間がなくなるんですよ。牧師としてどっちが大切か考えなさいと言った。99匹の必要はしなくていいのかと言ったんです。冷たい言い方です。けれども教会に来てる人たちの、まあ、20人ほど来てるというんだけど、その人たちの世話をしながら17歳の赤ん坊の世話をすることは不可能なんですよ。時間的に言っても体力的に言っても両方のことをするのは無理なんです。友のために命を捨てるという、これより大きな愛はない、アガパはない。なのにどうしてこの人のために何かしないのかと多くのクリスチャンは考えてしまう。けれどもこの17歳の赤ん坊の世話をすることでもって、肉親の親が世話することができないほどのものを要求する赤ん坊の世話をすることでもって、キリストから与えられている任務である教会員の成長を図るということがおろそかになって、この牧師の健康も損なわれます。そっちに作り込まなきゃいけないから。まだその時40歳になっていなかった人なんだけども、その牧師の家庭も家庭か家生活も一体どうなるのか、多分めちゃくちゃになるんだろうと思う。もしもこの牧師が自分の家族生活を家庭生活を守ることができて、キリストから与えられている任務を果たすことができて、つまり教会を成長させるための動き働かせることができて、その上でこの17歳の赤ん坊の世話をすることができる、赤ん坊をしつけて人生訓練をさせて年齢相応の行動を取らせるということができるというのならいいんだけれども、そうでなければ自殺行為してると同じになる。キリストから託された20人の教会を殺すことになるんですということを私は説明いたしました。質問になるのは、じゃあイエス様はこういうことをしなさいという目的でもってヨハネの15章13節の教えを与えているのかということなんですよ。今一度ヨハネの15章13節を調べてみましょう。イエス様は一体どういうことを弟子たちに教えているのか。ヨハネの15章の13節を見てみましょう。私が何を言いたいのかと言ったらですね、アガポの愛というのは一体どういうものなのかということを皆さんに分かってほしいからなんですよ。こういうことを言いました。人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていません。ここでですよ、 原本のギリシャ語から調べていくことが必要となるんです。13節で言う愛というのは、私たちが考えているような意味に解釈をしている愛という言葉なのかということは、命を捨てるという時の命という日本語に訳されている言葉は一体どういう意味を持つ言葉なのかというところまでいかなければいけないことになるわけです。原本のギリシャ語ではプスケという言葉なんですよ。ちょっと発音するの難しい言葉なんですけど、プスケという言葉です。プスケという言葉はどういう意味を持つ言葉なのか、聖書のどこに使われているかというと、この言葉はマタイの福音書22章の37節にも使われている言葉なんです。読んでいただきましょう。マタイの福音書の22章の37節にも使われている言葉なんです。友のために自分の命を捨てるという、これより大きな愛はない。その命って一体どういう言葉なのか、プスケという現象なんです。どういう意味に日本語に訳されているか、マタイの22章の37節と言いますよ。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、気力を尽くして、あなたの神ある主を愛せよ。このイエス様が引用した言葉の中にギリシャ語のプスケという言葉が使われているんです。そしてこのプスケというギリシャ語が、同じギリシャ語がヨハネの15章13節では、友のために命を捨てるというところの命という日本語に訳されているんですよ。さあよく見てください。このマタイの22章37節です。マタイの22章37節はどこにプスケというギリシャ語が使われているのかというと、思いを尽くしという時の思いという日本語に訳されているのが、原本のギリシャ語ではプスケという言葉なんです。このプスケという言葉がヨハネの15章13節では命という日本語に訳されている言葉なんですよ。こうなってくると、もしもヨハネの15章13節で教えているものを、原本で教えているものを、マタイの22章の37節で日本語に訳されていると同じ言葉に訳すとしたらば、こういう言い方に変えることができるものになるわけです。人がその友のために自分の思いを全部追い込む、自分の思いを捨てる、これより大きな愛はないという言い直しをすることができるものになるんです。だからですよ、ヨハネの15章の13節で命を捨てるという日本語に訳されているところは、これだけ結構やるでしょ。捨てるという日本語に訳されているものは、原本のギリシャ語ではその文の内容から、日本語に訳されている内容から言葉を選ぶことができるギリシャ語が使われております。どういうのかといったら、これは命をという文に訳されているから命を捨てるという日本語になるんだって。例えばこれ思いをという日本語に訳したとしたらば、多分ですよ、思いを持つ、あるいは思いを注ぐ、思いを馳せるというような日本語に訳すことができる言葉が使われています。まあ、それでもみんなマイナスの言葉になる、否定の言葉になります。だからヨハネの15章13節の言い直しをすると、あなたはあなたの友のために自分の思いを捨てるということ、つまり自分の利益となることだけを考えない、エゴの生活に入らないということでもって、友を祝福するということを考えることでもって、これより大きな愛、アガパはないと言い直しをすることができる原本ギリシャ語が使われているんです。つまりこれ何言うか、自分をアガパするようにあなたの友をアガパする、これより大きな愛はないと教えていくことになるわけですよ。ここでですね、少しばかり横道に入りましょう。新約聖書の原本であるネストラの24番では、ギリシャ語の原本ではプスケという言葉がですね、全部で105回使われております。だけどその105回使われているうちの、原本で使われているうちの11箇所は日本語に訳されていないものがあったり、またその何人という人数を表す 言葉として訳されているところがあるんです。叩いてましたね。これはペテロ第一の3章20節なんですけど、8人の命を救った、まあ、箱舟に乗った人のことなんだけど、というその8人の命、8人の人を言った時にですね、8人の人、これプツケという言葉を使われている。こういうものを除くと、でもね、11箇所これがある。これを除くと9条4箇所では新改訳聖書でどんなふうな日本語に訳されているのかというと、これから回数言いますよ。どういう日本語に訳されているか。一つ目、魂という日本語に訳されているところが23箇所あります。心という日本語に訳されているところが15箇所ある。思いという日本語に訳されているのが3回ある。知恵という日本語に訳されているところが1回あります。それからこういう訳もある。気を揉ませる、その気をというふうに訳されているところが1回ある。とこう計算していただければ残り50回になるんですけども、50回全部50箇所が命という日本語に訳されているんですよ。こんな具体例出してみましょう。面白い、私にとって面白いところなんだけど、テサロニケ第1の手紙の、テサロニケ第1の手紙の5章の23節では、これ原本から引用しますよ。テサロニケ第1の手紙の5章の23節では、まず日本語で訳されて、これ新改訳でそのまま読むとこう書いてある。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められるところがないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。ところで原本ではどういう言葉になっているか。あなた方のニューマが、ニューマというのは日本語で霊と訳されています。その次、あなた方のプスケが、でこのプスケをですね、命と訳していないんですよ。魂という日本語に訳されているんです。でその次、あなたのソマが、体が訳されている。なんでここですね、命と訳さないのか。もっと後ろに行きましょうか。ペテロ第1の手紙の4章を見ていきましょう。ペテロ第1の手紙4章の15節から読んでいってみましょう。どういうことになるか。ペテロ第1の手紙4章の15節からこう教えています。あなた方のうちの誰も人殺し、盗みと悪を行う者、身なりに他人に干渉する者として苦しみを受けることが、受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名の上に神を崇めなさい。なぜなら裁きが神の家から始まるときは来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義の人が過労死で救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょう。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。自分の魂をキリストに任せなさい。これはプスケという原本のギリシャ語なんです。ここですが、なんでプスケというのだったら真実であらゆる創造者に自分のプスケをお任せしなさいというか、自分の命を任せなさい、なんでここに書いてない、訳しないのか、なんで魂で訳すのか。同じプスケという言葉です。ヨハネ第一のヨハネの手紙、ヨハネの福音書の15章13節で言ってる命を捨てるという、同じ命ということはプスケなんですよ。どうしてこんなにこれ魂って訳するのか。もう訳す人なんて知ってるんですよ。何を知ってるか。キリストにつくものは永遠の命を持っているんです。これ知ってる。だからここでもって命をキリストに任せなさいという必要がないんですよ。だから同じプスケという言葉だから魂と略してるんです。そうなってくるとですね、プスケというギリシャ言葉はですね、何でもかんでも命と訳さなきゃいけないのかというと、そうではないということになるわけです。つまりですね、原本から日本語に訳した人たちは、プスケというギリシャ語は原本のギリシャ語を日本語に訳した人たちの判断でもって、書かれている文の前後の内容から見て このところは命と訳す方が良い、このところは思いと訳す方が良い、このところは魂と訳す方が良いという角度から日本語を選んだと思うんですよ。勝手に選んでるわけです。ヨハネの福音書では13章の34節から始まるところでもってイエス様がどういうことを言ったか、ヨハネの13章の34節からは、あなた方に新しい戒めを与えましょう、あなた方は互いに愛し合いなさい、アガパし合いなさいと言ってイエス様が弟子たちに指示を与えている。そして何言ったか、もしあなた方の互いの相手に愛があるなら、アガパが愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることを全ての人が認めるのですって言ってる。ところがですよ、これヨハネの15章に来ると、ヨハネの福音書13章と同じように弟子たちに向かって互いに愛し合いなさいという指示を与えているんだけれども、こういう言い方に変わっているんですよ。これは違いを調べてみましょう。私たちが神の家族に生まれ変わりをしたイエス・キリストを救い主と認めてイエスを主とする生活を送るということをするということは、これは何を意味しているのか。主という言葉は主人というのと同じです。しもべと主人との関係にあると考えてもらったら、主イエス・キリストとあなたという関係は分かると思うんですよ。しもべというものがするべき役目というものは、主人を喜ばせるように努力をするということです。主人から言われたことを忠実に守るということです。だから主人がしたいと望んでいることを主人の代わりに動いて達成してあげるというのが主人に対するしもべというものです。だからですよ、あなたが私はイエス様を私の主といたしますと宣言をするということは、イエス・キリストを喜ばせるようにあなたが努力をするということです。だからイエス・キリストからの命令指示を受けたならば、その指示の通りにあなたが行動しよう、イエス・キリストの手と、ね、足となって動こうということが、イエス・キリストを主といたしますということになるわけです。そのためにはあなたが自我をエゴをなくすように生活していかなければいけないんですよ。だからポールがこういうことを言ってるわけです。これガラティアの2章の20節なんだけども、こう言ってる。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくて、つまり自我の私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が生きているのは、私を愛し私のためにご自分をお捨てになった神の子を信じる信仰によっているんですと言ってます。つまりあなたの毎日の生活において、あなたを見ればイエス・キリストはどういう方なのか分かると言われるほどに、イエス様というものを表面に出す生活を追い続けるということがイエスを主導することなんだと言っている。でこれがイエス・キリストを明かすることなんだと教えているんです。15章に行くとどうなるか。だからイエス様をアガパするというのはどういうことを言うのかというと、いつでもどこでもどういう状態にあった時でも、もしもイエス様がここにいてその状態に出会った時には、どういうことをイエス様が言おうとするとあなたは考えるか。もしもイエス様がここにいてその状態を見たらば、イエス様ならどういうことをするとあなたは考えるか。その行動を取るということがイエス・キリストに対するアガパなんですよ。ところがこの15章の14節15節において何と教えているか、こういうふうに教えに言っているんですよ。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことは皆あなた方に知らせたからですと言っている。13章でのしもべはイエス様がどのようなことをしようとしているのか知っていないんです。まあしもべというのは弟子という名前で呼んでもいい。なぜならイエス様が天の父から受けた指示を全部知らせていないからです。けど15章ではイエス様は天の父から聞いたことを全部弟子たちに知らした。だからもはや弟子とは呼ばない、しもべと呼ばない。 あなた方、私のイエスの友ですと言ってる。どこが違うのか。つまりアガポの愛で弟子たちが生活を始めた時に、13章で言われた新しい戒めで行動を取り始めた時に、そしてイエスがどういう使命が天の力を与えられて、どういうことを達成しようとしているのかということを知って、イエスもアガポする動きを取り始めることによって、イエスの友となるんだと教えてるんですよ。イエス様が、こういう点で聖書でいうアガポの愛というものはどういうようなことを言うのか、しっかりした知識を持った上で行動を取るということが必要となってくるわけです。自分というものをしなしてしまって、先ほどの例に戻りますよ、溺れかけている人を救おうとして自分もする人も両方とも溺れて死ぬということはアガパではないんです。じゃあ、あなたが生きていてする人も溺れかけている人も生きているにする、これがアガパなんですよ。あなたが死んでする人だけ生きているというのはアガパではないんです。する人を死なしてあなたがのうのうと生きているというのがアガパではないんです。両方が助かるように動かないといけないんですよ。こういう点です。クリスチャンですね、考え違いしてしまう。自分を犠牲にしてあの人を助ければ間違いです。自分も必ずその状態から助からなければいけない、あの人も助けなければいけない、両方やるところがアガパなんです。自分を愛するようにその人を愛するんですよ。エゴになっちゃいけないです。自分だけ助かってその人を殺したんじゃその人を愛してることにならない、アガパしてることになりません。する人をあがして自分が死んだんだ、自分を愛してるからね。こういったでそのアガパの愛というのはどういうものなのか、多くのクリスチャンもこれで勘違いするんですよ。その考え違いしないようにしていただきたい。聖書で教えているこのアガパの愛というのはどういうものなのか、今までですね、誰も経験したことのないものをイエスも新しく教えているものだから、アガパの愛というものは前から言葉としてはあったんですよ。だけどイエス様自身が初めてこれをですね、弟子たちに向かってこういうものなんだ、昔は神様から一方的な愛だと思って、そうじゃない、こっちからも出せるんだということを初めて教えたものだから、ユダヤ人たちもこの教えを聞いたユダヤ人たちもはっきりしたことが分からなかった。だからペテロが言ってどういう質問したか、ヨハネの21章でもって、イエス様私をアガパするかって言って、いや私フィローしますという言葉にしかなってない、それで分かるだろうと。それほどまでにアガパの愛というのはですね、我々にとって耳新しいものなんです。だから正しい知識を持ち、正しい解釈をしないといけないんですよ。こういう点からですね、聖書でいう愛というもの、特にこの間リストにして渡したようにフィレオという言葉を使われた愛というものと、アガパというものの愛というものと、どれぐらいの比率が違うのか、どれぐらいの数回数でアガパの愛を聖書で教えてるのか、新約聖書で教えてるのかというところから見ると、新しい契約の時代となってから私たちが注意しなければいけないのはアガパの愛なんです。だけれども多くのクリスチャンはそれをアガパの愛でどういうものなのか理解をしていない。一方的な愛ですという、一方的な愛なんだけれども、自分も自分を愛し、その人も愛す、この点を忘れちゃってる。それが故にですね、多くの考え違いをした解釈をして終わりにしちゃってるんです。で、多くの人が悲劇を生み出しております。ではどうぞそういう観点からですね、聖書で教えているように、聖書を書かした神の霊が私に教えようとしている通りの意味に解釈をする、そのためにはですね、はっきり言うけど原本のギリシャ語から調べていかなければいけないと思ったら、ギリシャ語ですね、皆さんに調べると言ってるんじゃないです。これは牧師の責任です、教師の責任です。だけどそこまで説明をしないで勝手なことを日本語で勝手な解釈してる牧師がいるから、クリシャも苦労するんですよ。とんでもないもんです。そしてもって愛というものはこういうものです、愛もんですと言っていろんな動きを取る。一番ひどいのがですね、コリント第一のこの13章での愛とはと言って4節から始まるところです、引用する。自分が他の人に出すときにどういうものでなければいけないのかと教えているの、 相手の人に向けて、だから相手のこういうもんですって要求するしちゃいけないんですよ。相手の考えですとか、私のこれも許してくれ、許すのは当たり前でしょ。逆です。あなたが向こうに対して許すんだって、向こうはあなたに対して許してくれる許してくれないか、向こうが勝手に考えるもんだと、あなたの方で許すっていうのを要求する、とんでもないことです。あれは親切、あなたは親切、これ親切してくれ、要求しちゃいけないんですよ。あなたが向こうに親切するのはアラパの愛なんです。向こうはどういう反応をするか、向こうはどういう動きを取るか、向こうはと神様との関係です、あなたの関係じゃないということをコリント第一十三章で教えているんですよ。それを取っちゃって、だからアラパの愛というのはこう思うんです、だからあなたもこういうふうにしなさい、他の人に向かってこうしなさいって、それだけでいいけど、これ他の人にそれを要求する、とんでもない間違いです。もうそういう観点からですね、これまで5週間の間学びをしたものを復習していただきましょう。で、実際に学んだものを行動に移すようにしていただきたいんです。聖書で教える愛というのは一体何なのか、どういう愛なのか、もちろんフィレオの愛も必要なんです。多くの場合兄弟愛とかですね、妻が夫を愛する愛だとかいうふうに、いろんなフィレオの愛もたくさん出てはいるけれども、アガポの愛というのがキリスト教の主体となっております。あなたが神様に向かってどういうことをするのか、あなたが辛い人とどう向かうのか、辛い人がどうするか関係ないんです。あなたがその辛い人に対してどういう関係を持っているのか、神様に向かってそれを面と向かってこういうことをいたしましたと報告できるかどうかということだけが問題なんです。向こうからどんなことが返ってくるのか返ってこないのか、あなたに関係ないんですよ。その人と神様との関係なんです。これはですね、しっかりと覚えていてほしい。もちろんこれだけでは生活できません。フィレオがなければこの世の中潤いのないものになってしまう。だから反応して、こちらから反応してあげなきゃいけないんだけれども、これ反応するんであって向こうに要求しちゃいけないんですよ。愛というものを相手に要求するものじゃないんです。どんな形であると要求しちゃいけないんです。向こうから出してくれるものに反応するのは必要だけども、無視で出させてくれ、出してくれと言っちゃいけないんですよ。こういう点をしっかりと理解をした上でもってですね、聖書で教える愛というのは何なのか、現在の私たちが持たなければいけない愛というのは何なのか、正しい理解をしていただきたいとお願いするんです。時間になりました。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが一人子イエス様を通して新しい契約というものを成立をさせ、キリスト教を発足され、それで私たちに対して教えているその教えというものの中でもって、アガパの愛というものを持ちなさいと教えているって、どういう愛なのか、どうぞこれから先もあなたの御言葉を通して正しい知識を持つものであるよ、そして正しい行動を取るものであるよ、正しく反応できるものであるよ、導いてくださいますようにお願いいたします。一体あなたが教えようとしている愛というのは一体どういう愛なのか、ことに日本人である私たちが解釈をする愛と全然意味が違うという点が一体どういうものなのかという点に関しての解釈をするものであれば、正しい理解をするものであれば、どのようにしたらいいのか、どういうものなのか導いてくださいますようにお願いいたします。そしてそれを私たちが出すことでもって、相手に向かって出すことでもって、あなた自身が評価をしてくださる、あなた自身に対してもこちらから出すことでもって、あなた自身がそれを認めてくださるという意味での愛だという向けてどういうものなのかということを理解できるものであれば、これから先もおのおの宿っている聖霊様を通して導いてくださいますように、御言葉を通して教えてくださいますようにお願いいたします。ここまで学びをしたこと、することができたことを感謝いたします。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。